DJ ブンジーの全米アルバムチャート事情。
はい、皆さんこんにちは。 DJ ブンジーこと畑正人の全米アルバムチャート事情、今週もお送りします。今週もポッドキャストをお送りしますが、いつものように note.com の方にですね、すでに記事の方はアップしてますので、そちらの方で文字で見たい方、あるいはその、この中でお話をするアルバムの楽曲、これの動画を見て音を聞きたいという方はそちらの方をぜひ見てください。とうとうコロナの、東京のコロナの感染者数も5000人を超えましてですね、まあまあこの勢いだったらもう相場を超えるなっていうのは分かったんですけど、なかなか厳しい状況で、いまだにまあ具体的な策があまり打たれてない。まあマンボウ発令したりとかですね、緊急事態宣言出すだけぐらいでですね、しかもこの間はその中等症状の患者さんは自宅でなんて言っていきなり炎上してましたけども、まあちょっともう本当に自分たちで自分たちの身は守らなくちゃいけないなって、そういうことを本当に思います。まあ一方オリンピックの方は先週末は男子のゴルフ、松山選手残念でしたけども、日本にもゆかりの深いザンダー・シャフラー選手が見事に金メダルを取って、彼は、松山英樹選手がマスターズで優勝した時に最後の日に同じパーティーで回ってた選手ですよね。おじいさんが日本人かな、ということなので、非常にまあそういう意味でよかったなっていうふうに思って見ていました。で、今も女子ゴルフ、こちらの方も今日本人のプレイヤー頑張ってます。なので、まあこういうアスリートの皆さんの努力は精一杯応援しながら、我々は、コロナに対しては今まで以上にこう気をつけていきたいなというふうに思ってます。ということで、今週の全米アルバムチャート事情、今週のチャートは、8月7日付の土曜日の、全米アルバム総合チャート、Billboard 200の方から、ご紹介をします。で、先週毎週やってるんですけども、1位の予想ってことでですね、今週はその、最近ちょっといろいろ人気がぐんぐんこう上がってきているオーストラリア出身の、今年17歳ですかねの、まあもともとヒップホップのアーティスト、ザ・キッド・ラロイっていう彼がですね、新しいアルバムを出すっていうんで、まあこれが来るんじゃないかなっていうふうに言ったんですけども、蓋を開けてみたらですね、実はこれがニューアルバムというよりはですね、実は1年前に、ちょうど1年前ですね、去年の8月ぐらいにリリースをした、初オリジナルアルバム、英語なんで言えますけど、英語、アメリカ人、英語圏の方、聞かないことにしてください。Fuck Love っていう、アルバム。このタイトルで出したアルバムがありまして、これこの時8位に入ってるんですけども、その後に、今回はその、デラックスエディションっていうこと、それに追加するトラックを乗っけたやつを、Fuck Love 3 Over You っていうタイトルで一応出してるんですけども、チャート上は、最初のアルバム、去年の1年前に出たアルバムの、まあ、チャートポイントということで換算をして、そのアルバムが今回、新たにポイントを追加して、上がってきましたよっていう、そういうチャートの処理にしてるみたいなんですね。まあ、エクステンデッドエディションがオリジナルアルバムの、ポイントと合算されるっていうのは、まあ、普通よくあるんですけども、この、キッド・ラロイの場合ですね、このファック・ラブっていうアルバム、実は今回ファック・ラブ3って言ってるぐらいなんで、2があってですね、去年の10月かなに、ファック・ラブ括弧、サヴェッジっていうアルバムが出ていて、この時は、オリジナルのアルバムは15曲収録のアルバムなんですけども、それに7曲追加して22曲で出しましたと。で、この時も、やっぱり同じように、オリジナルのアルバムと、合算で、オリジナルアルバムとして、チャートの計算をしていたので、この時も、かなり下の方から上の方にガーンと上がってきたっていう、ことがありました。この時は、何だったかな、81位から3位っていう。で、だから前の8位っていう記録をこの時塗り替えちゃったんですけども、今回はさらにそれを塗り替えてですね、先週そのファックラブってアルバムは、Billboard 200で26位に入ったんですけども、今回この3 Over You っていうアルバム、こちらの方が、追加トラックがさっきの22曲にさらに加えて、7曲、を加えて、出ましたので、これが1位になってますと。こういう話なんですね。ちょっとややこしいんですけども、整理すると、去年の8月に オリジナルのファックラブってアルバムが出て、この時8人発表しています。でその同じ年の去年の10月にファックラブカッコサベージっていう2番、あの最初のデラックスバージョンが出て、この時、6曲追加をして、81位から3位に再上昇してました。で今回3 Over You っていうのが出ましたので、これ6曲追加して、さらに もう1回ファックラブっていうアルバムが先週26位から今週1位に、まあ、あの再々ジャンプして、で今回最高位っていうか、まあ、1位になったわけですね。まあ、考えようによってはなんかすごい1年がかりのマーケティングっていうことにもなるんですけども、まあ、このザキ・ラロイのですね、いくつかポイントがありまして、ね、そのマーケティングのチームがまあ上手いのは、このエクステンドエディションを出すタイミングで必ずその、結構あの、シングルヒットを当てて、それを新たなトラックとして追加してエクステンデッドバージョンを出すということを前回も今回もやってると。サベッジが2番目のサベッジが出た時もですね、一番最初はそのあのキッド・ラロイ出たばかりの頃のジュースワールド、亡くなったジュースワールドにまあ見出されてですね、彼と一緒に GO っていうシングルを、2020年に出してるんですけど、これが52位かなまで上がって、これで最初のアルバムがまあ売れてですね、その後、まあ、落ちてったんですけども、So Done っていう、これは2020年に59名上がってるんですけど、アルバムが出ていて、で、これがですね、あの、入って、これが収録された、あの、Savage っていう2番目のデラックスエディションが、81位から3位と。で、今回の3 Over You っていうやつには、先々週ですか、Hot 100 3位に初登場してます。ジャスティン・ビーバーをフィーチャーした、Stay っていう曲。これがまた追加されてますので、まあ、うまい具合にシングルヒットを当てながら、それの新しいシングルをプラスしたエクステンデッドバージョンを出して、で、それがオリジナルのアルバムのポイントになって、その、同じアルバムが、Fuck Love っていうアルバムが何回も何回も上がったり下がったりしてると。こういう状況なんですよね。それがまず一つのポイント。で、もう一つのポイントなんですけども、まあ、一番さっきのポイントに関連するんですけど、今回はですね、その単にデラックスエディションを出しただけじゃなくてですね、実は今回、3回目のデラックスエディションともう1回4回目のデラックスエディションも同じ週に出してるんですね。さっき言ったそのステイが入ってる、Fuck Love 3 Over You っていうのが、7月の23日かなにリリースをされて、これ集計期間毎週木曜日から翌週、毎週金曜日から翌週木曜日までの1週間が対象になるんですけども、今回のチャートは7月23日から、7月29日までの、ポイントが集計されているんですけど、23日にまずこの Fuck Love 3 Over You がリリースされて、それにステイが入ってました。でわずかその4日後27日にですね、 Fuck Love 3 Plus Over You っていう曲を、あのアルバムを出してまして、これにもまたもう6曲追加してるっていう、全部で25、6曲のもうアルバムになっちゃってるっていう、そのすごいちょっと状況がありましてですね、マーケティングのなんかそのエグさというかですね、ここまでやるんか、一粒のアルバムで何回おいしいんだよっていう感じがすごくする。まあ、あの売れてればいいっていう話かもしれませんけども、そんなちょっとあのマーケティングのなんちゅうかこう貪欲さみたいなものですね、ちょっと見たアルバムでした。でここまではあんまり褒めてないんですけど、あの2つ目のポイントっていうのはですね、実はこのキッド・ラロイのこの、彼の作品、まあ、まだアルバム、まあ、4回出してるんですけど、まだ1枚ってことになってますけども、の中身のそのなんていうかこう音楽の、まあ、スタイルっていうか、これがですね、あの曲を出すごとにこうどんどんこう変わってきてるっていうあたりがすごく面白くって。でまあ、最初にちょっと言ったように、一番最初のまあヒットシングルは GO っていう Juice WRLD と一緒にやったアルバムで、あの曲でですね、でこれはまあ、なかなか出来は良かったんですけども、要はトラップなんですね。トラップ、まあ、トラップポップでもない、ちょっとポップっぽいトラップっていう感じかな。んで、まあ、あの非常にあのヒット性のあるなっていう、そういう感じのトラックだったんですけども、その次にまあヒットした So Done っていうこの曲なんですけども、こちらがですね、ちょっと曲調が変わっててですね、なんかこう レゲエっぽい感じのリズムがベースになってて、ちょっとあのオルタナティブポップ路線みたいな。でちょうど2010年代にこういう曲が流行ったよなと思って、なんだっけと思っていろいろ思い出したので、マジックっていうバンドがいたと思うんですが、ルードっていう曲が全米ナンバーワン人になったんですけども、あの曲をちょっと思い出させるような、いかにも2010年代っぽい感じの、あのオルタナ系、オルタナっぽい感じが入ったポップロックっていう感じに急に変わっていて、あのトラップのチキチキもどっか行っちゃってですね、あれと思って、でさらにこうその次に出た Without You って、これがまあステイが出るまでは最大のヒットシングルだったんですけど、8位までいったのかな、これが大ヒットをして、これがまたこの全然違ってて、なんかアコースティックな、こっちはオルタナロックって感じなんですよね。誰かって私の友人の澤田太陽君がどっか書いてましたけども、サードアイブラインドっていう90年代のオルタナポップロックバンドがいたんですけども、あの辺の感じをちょっと思い出させるような、そんな感じの、そのちょっと90年代っぽいオルタナロック、アコースティックでって感じで、でこの曲はまあマイリー・サイラスをフィーチャーしたリミックス版がまた出てさらにヒットしたんですけども、まあいずれのバージョンもですね、そういった感じでどんどんどんどん変わっていくなと思ってたら、今度のステイっていうのは、まあ、ジャスティン・ビーバー入ってるっていうのもあるんですけども、まあ、ごくごく今風のですね、エレクトロポップって感じなんですよね。でこれどれもね、出来が結構いいんです、すごく。どれもこう聞きやすいし、ヒット性もあるキャッチーな感じだし、かといってですね、あまりベタベタでもないっていう、この辺のなんかこうさじ加減が非常にまあうまいなと。これはキッ・ラロイ本人がまあ曲作りも参加してますし、当然サウンドプロダクションにも参加してますから、彼の要するに才能もあると思うし、彼のチームのうまさもあるということなんだろうなと思ってます。ですごくそういう意味で、そうなんかこうしなやかさっていうかですね、まあこういう最近2020年代にこう大きくなって出てくる新しい若いアーティストの皆さんっていうのは、実はあんまりそのなんかこうジャンルとかですね、あんまこだわってないんじゃないかなと最近よく思うんですよね。この間先週の、この、アルバム事情でもちょっとお話したようにですね、やっぱりそもそもトラップで始まってヒップホップだったのに、パンクに変わっちゃったマシンガン・ケリーっていうやつだとかですね、あと先週ちょっと県外に発送してたウィル・スミスの娘さんのウィローなんてのは、アフリカン・アメリカンなのにポップパンクやってるとかですね、自分の表現手法として自分にこうフィットするなと思ったら、何でもあまりこうやり好みをせずに、ある逆に言えば一つのジャンルにあまりこう凝り固まらずにですね、その辺はこうしなやかに表現手法を使っていってるっていうあたりが今風なのかなというふうに思っていて、まあ今後はこういうアーティストがどんどん増えていくんだろうなというふうに思ってます。まあ、最近は曲を作るんでも発表するんでも SNS あるし YouTube あるし、まあ、非常に昔比べるとハードルが低いんで、まあ、気軽にそういったことができてしまうっていうあたりが、とても今のミュージシャンの人たちは恵まれてるなっていう気がちょっとしました。ということで今週の1位は、2回目のトップ10返り咲きを果たしたザ・キッ・ラロイの Fuck Love、 今回は Fuck Love 3 Over You、 あと Over You Plusファクトフ3 plus over you っていう2枚のデラックスバージョンが発売されたことによってポイントをガーンと上げました。ガーンと上げたといってもですね、実はあんまりポイントは上げてなくて8万5000ポイントなんですよね。実売は2000枚しか売れてません。だからみんなストリーミングで聞いてるんですね。先週の1位予想の時は10万ポイントぐらいいけば1位取れるんじゃないかって言ったんですけども、あそこにもあんまり及ばなかったということなんで、まあそういった意味では、まあ、最近のパターンというふうに言えるのかもしれません。で1位はキッド・ラロイでした。で実は今週トップ10っていうのはですね、初登場がなくて、このキッド・ラロイもだから初登場扱いじゃないですから、トップ10にこれ以外に新しく入ってきたっていうか、県外から入ってきたのはいずれも1曲は、先週県外に初登場して今週トップ10に入ってきたというやつと、もう一枚は 何度もあのトップ10に入ってきてんだけど、もう一回また今回返り咲いたよっていうやつ、この2枚だけなんですけども、その先週県外から 今週トップ10に入ってきたっていうのを、先週ちょっとあの県外の初登場でご紹介した、ESTG っていうラッパーですねの Bigger Than Life or Death っていう、このアルバムがですね、実は先週のチャートの時にはですね、このアルバム、普通のアルバムだとさっきもあの集計期間の話をしましたが、金曜日から木曜日の集計期間なので、だいたい金曜日にみんなアルバムドロップするんですね。で、1週間分のフルのポイントを使ってチャートに入ってくるということなんですけども、この ESTG のアルバム、なぜか知らないんですけど、金曜日じゃなくて水曜日にドロップされてるんです、前回。なので、水、木と2日分だけの集計ポイントしか入ってないんで、でもそれでも先週先週65位か。に入ってきてた。で、今週その1週間分のフルのポイントが入ったんで、そこからぐーんと7位に入ってきてます、今週。で、先週はあんまりコメントもせずにですね、なんか長続きしそうもないキャラだなとか言って、あの、勝手なことを言ってたんですけども、なんでこんなに意外と人気あんだなっていう感じですね。それからもう1枚は、こちらはもう皆さんよくご存知、テイラー・スウィフトのフォークロールですね。これがですね、もう何回目かもう分かんないぐらいの、トップ10あの再登場で、先週56位だったんですが、今週9位にドーンと入ってきてますね。なんでかっていうとですね、これ、去年の今年の頭ぐらいかな、それまでそのデジタルと CD しかなかったやつが、なかったアルバムの携帯が、バイナルの LP も出ましたっていうので、ガーンとあの伸びて1位になったのを覚えてる人がいると思います。で、ところがその時 あのバイナル LP の、販売の、まあ、チャンネルっていうかですね、は実は限られていて、テイラー あのウェブサイトから直接買うか、あるいはターゲットっていうあのアメリカの大手小売チェーンで、日本でいうとイトーヨーカドーみたいなところなんですけども、そういったところだけで独占販売する、それで買ってくださいっていう、そういうことだったんで、まあ、販路が限られていたっていうことなんですよね。で、今回実はその、チャンネル、販売チャンネルをその2つだけに限定せず、全部あのオープンにしましたと。普通のリテイラーチェーンでも買えるし、あの当然アマゾンとかでも買えるし、何でも買えますと。やったところ、今回ドーンと売り上げが増えて、何でも1万5000枚ぐらい売れたらしいです、今回。バイナル LP だけで、フォークロアの。それで56位から9位にトップ10返り咲きと。こういうのが、今週、他のトップ10の1位以外の話題だと目立った動きですね。で、さっきもちょっと申し上げたように、今週トップ10の初登場が、まあ、1枚もなかったということで、実は先々週もそうだったんですけども、これで今年のトップ10内初登場がない週っていうのは8回目になりまして、で、これ前もちょっとお話したと思うんですけども、こういう週が過去5年で一番多かったのが2020年、去年なんですね。で、その時は8回。なんで、今回タイ記録になっちゃったんです。で、ちょっと数えたらですね、あの2021年、あとまだ20週ぐらいあるんですよね。まあ、あと20週しかもうないんかっていう、あの見方もあるんですけども、その中でですね、あの、トップ10初登場がない週はもう今後発生しないってなかなか考えにくいので、これはどうも、その、不名誉な記録更新がどうも、あの、確定したなっていう感じで、あまりその、業界的には、あのよろしくない話なんですけども、ちょっとそういう状況があるということをお伝えしておきます。ということで、トップ10はあっさり終わりまして、今週も引き続き11位か100位までの初登場アルバムのご紹介をしたいんですが、今週は5枚あります。で、一番上に入ってきているのがですね、こちらが12位に入ってきてます。あ、もう少しでトップ10でしたね。あの、ヤングブルーっていうラッパーなんですけど、アラバマ州モバイルっていうところの出身で、今年27歳のラッパー、ヤングブルー、本名ジェレミー・ベドルっていうんですけど、これの彼の初フルアルバムですね、ムーンボーイっていう、ジャケが、彼が、なんだろう、アポロの宇宙飛行服を着てですね、これ月面なんだかどうなんだか分かんないですけど、まあ、ムーンボーイって言ってるぐらいなので、月面だと思うんですけど、まあ、ひざまずいてるって、そういうジャケなんですけど、このアルバムっていうか、このヤングブルーっていう人、耳慣れない名前だと思うんですけど、実は最近、ついこの間まで、Hot 100 の方ではですね、彼が、ドレイクをフィーチャーしたシングル、
Your Mind Still っていう、これがなかなかこう、なんて言うんだろう、この叙情性たっぷりのトラップポップっていうか、トラップナンバーっていう感じで、まあいかにも売れ線な、今時の売れ線な感じの、あの曲でですね、あのうるさくないトラップって感じで、あの、で、あと PV なんか見てもなんか、好きな女の子は他の男と結婚しちゃいそうになるんだけど、それを奪っていくっていう卒業会話みたいな、そんな感じの PV を、使ってですね、まあなかなかそういう意味ではその、叙情的にこう売り出しをしているラッパーのようです。そのアルバムムーンボーイが、12位に初登場と。で、このアルバムちょっと調べたらですね、やっぱかなり売りにかかってるらしくですね、ドレイクがそもそもフィーチャーされてるあたりもう本当に売りにかかってるんですけども、それ以外にもあのガンナとか、あとビッグショーンとかケラーニとかクリス・ブラウンとか H.E.R. Her ですね、こういう R&B 系のちょっとヒップホップの人も含めてですね、結構ビッグネームをずらずらずらとこうフィーチャーしたアルバムを、あのアルバムで、あの今回あのデビューしてるみたいなんで、あのこの辺のラインが好きな人は聞くといいと思います。あの非常にあの、まあ、あの12位入ってくるぐらいなんで、まあ、聞きやすいと思いますし、まあ、それなりのクオリティを多分あの、期待できるんじゃないかというふうに思います。ということで、Young Blue の Moon Boy で、続いて17位初登場してるのは、Leon Bridges ですね。 Leon Bridges っていうとあのデビューアルバムのあの鮮烈な印象があって、まあ、サム・クックの再来かとか言われた、いかにも60年代の正統派ソウルのスタイルを、まあ、維持しながらあの結構ど真ん中の R&B を歌ってくれる、まあ、この前のアルバムなんかではちょっともう少しコンテンポラリーな感じになってましたけど、それでもスタイル的にはあんまり変えずにですね、まあ、正統派の R&B シンガーとしての、まあ、地位を築いてきてるんですが、彼の3作目Gold Digger Sound っていうあのアルバムタイトルなんですけども、こちらの方がですね今回17位に初登場で、今回はですね、まあ、前回もちょっと多少音作りに工夫をしていたんですけども、今回結構あのロバート・グラスパーとか、あとテラス・マーティンって、あのカマシ・ワシントン、あカマシ・ワシントンじゃなくてケンドリック・ラマー人脈ですよね、あの辺につながっているあの今の、コンテンポラリーな、黒人のジャズアーティストたち、こういう人がいっぱいこうあの参加してるみたいで、であのどっちかっていうとオルタナティブ R&B っぽい感じに近くなってるサウンドの曲がいくつかあるようです。まだ全曲聴いてませんけども、で、もともとこのリオン・ブリッジス、あのロサンゼルスに住んでるらしいんですけど、あのロサンゼルス の東イースハリウッドにですね、このアルバムのタイトルになっている Gold Diggers っていうホテル兼ライブハウス兼レストランみたいなところがあるらしいんですけども、ここのレジデントといって、要するにあの定期的に出演してはライブをするというのを去年の秋ぐらいから始めたらしく、でそこにあの同じロスのいろんなミュージシャンが集まってきて、テラス・マーティンなんかもその一人なんですけども、で一緒にこうジャムりながらこう演奏してる時に、あこれいいじゃないっていうんで、そのジャムったそのインプロビゼーションの曲に自分で詞をつけたり、ちょっとメロディーをつけたりとかいろいろして、でまとめたアルバムが今回の Gold Digger Sound だから、 Gold Digger Sound ってアルバムなんですね、タイトルがなんだそうです。ですごくねこう気持ちいいんですよね。なんかこう鳴ってる楽器の音もね、すごいこう生演奏っぽい感じのがすごくこう響、音が響いていて、でもちろんそのリオン・ブリッジスもああいう歌唱スタイルだったりとか、楽曲自体も単なるその典型的な R&B って感じじゃなくて、ちょっとひねってある系のでも結構心にこう響いてくるみたいな、そういうなんか不思議な郷愁感みたいなのがあるってブログの方に書いたんですけども、非常にね聞いて気持ちいいです。 R&B 好きはねすごくハマると思います。なので、これも私の方もレコード、注文して多分今日ぐらい来ると思うんですけど、しばらくハマりたいなというふうに思っていますというリオン・ブリッジスの、Gold Digger Sound が17位初登場。それから、続いて、何でしたっけ、あ19位ですね、もうトップ20に3枚も発動してるんですよね。19位に発動してるのはこれがですね、ポール・マカートニーですね、サー・ポールが、この間リリースしたマカートニー3ってアルバムがあったと思うんですけども、こちらの方の楽曲を、リミックスしたバージョンを集めた、
マカートニー3 Imagined っていうアルバムが出たんですね。これが19に入っていて、リミックスって何やってるかっていうと、要はそのいろんなアーティスト呼んできて、そのいうアーティストに、まあ、ちょっとアレンジとかも結構変えさせて、そのアーティストのスタイルに合わせてね、でカバーしてもらってる、それをこう集めたアルバムで、ポール・マカートニー自身 その声とかはあまり聞こえてこない感じなんですけども、一応アーティストクレジットはポール・マカートニーになってます。で、じゃあどういうアーティストが入ってきて客演してきてリミックスやってくれてるのかっていうと、これがね彼らの同世代のアーティストとか70年代80年代アーティストではなくてですね、まさに今の2010年20年代に活躍している、あるいはこれからどんどん活躍すると思われる、そういうアーティスト、これを中心にですね、こう人選をしてるんですね。ちょっと並べて言うと、まずベックですね。ベックはちょっと90年代なんですけどからやってるアーティストなんで、ちょっとこの中で古株なんですけど、テキサス・ヒューストン、ヒューストン出身のタイ歌謡ロックをやるクルランビンって、これ非常に私好きなバンドで、一昨年のフジロックにも来て、かなりこう中毒性の高い音楽をやるグループのそのクルランビンとかですね、あとセント・ヴィンセント、ニューヨークの結構すごいかっこいいギターロックをやるシンガーソングライターのお姉さんですね。それから最近あちこちに出て話題のフィービー・ブリッジャーズですね。これ去年の今年の1月の3月かのグラミー賞の時にも、いろんな部門ノミネートされてました。で、あとはその今ソーソニックの方で、ブルーノ・マーズと一緒にやっているアンデルソン・パークとか、あとブラッド・オレンジ、これも西海岸のちょっとオルタナ R&B の人なんですけど、これも私すごい大好きで、あとちょっと古くなりますけども、ブラーのデーモン・アバーンとか、あとクイーン・オブ・ストーン・エイジのジョシュ・オムとか、結構幅広いですね。しかも最近のアーティストをこうフィーチャーして自分の曲をやってもらってると、結構好き勝手各アーティストやってる感じなんですよね。いくつかはその YouTube とかネットに転がってますので見ていただくといいと思いますけども、こういうそのことをやるっていうのは、まあ、別にアイデア的には新しくないと思うんですけども、そういう一緒にやるアーティストの人選をですね、新しい視点からですねこう選んでくるっていう、これポールのアイデアとしたらばすごい素晴らしいなという感じがします。まあ、なんせカニエ・ウェストとも共演したことがあるぐらいの人なんでですね、まあ、何でもありって感じなんだと思いますけども、 なんかそういうアイデアを元にした曲を聴くだけでも結構ワクワクするなって感じがちょっとしてます。で、Note.com のブログの方にはですね、そういった僕の好きなアーティストたちのバージョンではなくてですね、最近の新しい、俺オルタナヒップホップ系の人で、ドミニク・ファイクっていう男の子がいるんですけど、彼がですね、The Kiss of Venus っていう曲をリミックスでやってるんですけども、これ の動画を貼っときましたけど、これがねなかなかねリミックスと言いながら実は結構ビートルズにオマージュしちゃってるんじゃないかっていうところがすごくあちこちに見えて面白いなと。でも彼自身はどっちかというとヒップホップの人なんですね。ビデオゲームのフォートナイトなんかにも出てきて、トラビス・スコットみたいにライブやっちゃうみたいな、そういう人なんですけど、すごくそういうなんか面白さがすごいあるなっていうのが感じた作品でした。で、ポール・マカートニーのマカートニー3 Imagined が19位初登場でした。県外と 2枚なんですけども、ちょっと下がって今度は56位初登場、アーティスト名がですねマイクっていう、マイク小文字で MIKE ピリオドっていう非常に愛想のないアーティスト表記なんですけども、という、まあ、ヒップホップアーティストなんですけども、この彼の、The Highs っていうアルバム、これが入ってきてます。で、このマイクって何者かっていう話なんですけど、実は白人の、まあ、アーティストなんですけど、本名マイケル・フランシス・シアンダーって言ってですね、現在32歳、ロードアイランド州出身で、32歳なんでそんな年食ってるんだという話なんですけど、実はこの人、今回 そのヒップホップアーティストとしてのキャリアが初めてではなく、その前のキャリアがあるんです。何かっていうと、大学生時代デューク大学っていう結構あれですよね、 名門の学校なんですけど、そこの、野球チームに入っていて、そこのリリーフピッチャーとして結構活躍した人らしいんですよ。1年生の時にですね、チームのクローザー任されて、で9セーブを記録、年間防御率が 1.61 っていうか、ものすごい防御率なんですけど、ちなみに野球詳しくない人に説明しておきますと、2点いかない防御率って普通大体ありえないんですね。で実は、今年MLB の方でニューヨークメッツ のジェイコブ・デグロームっていうピッチャーがですね、シーズン始まって2ヶ月ぐらいですね、0点台 の防御率を記録して、ありえないってみんなで騒いでたんですけども、まあ、それぐらい、まあ、1.61 っていうのも非常に優秀な成績で、これはデューク大学の歴史上最高記録だったらしいんですけども、まあ、そんなその将来を嘱望された元非常に優秀なアスリートだったマイク君なんですけど、残念ながらちょっと、まあ、よくあるこれも話なんですけど、肘を怪我しちゃって、でトミー・ジョン手術をして、トミー・ジョン手術っていうのは肘の腱をこう切ってつないだりしてこう修復手術をするんですけども、野球の選手がですね、ピッチャーが大谷選手もやったんですけど、それをやって、それをやると1年半ぐらいプレーができないんですよね。なんで暇なんで、その間にこう音楽を作り出したと。だからその音楽の方がなんとなくこう評判も呼んで、まあ、自分も多分面白くなってきたんでしょう、きっと、いうことで、このキャリアに至ると、こういう状況のようなんですね。でどういう作風かというと、僕が聞いて思ったのはですね、マック・ミラーですね。マック・ミラーっていうのは知ってる人も多いと思いますけども、一時期アリアナ・グランデ、まあ、結婚しちゃいましたけど、アリアナ・グランデと付き合ったりとかしてた、これも白人系のラッパー、白人のラッパーなんですけども、残念ながら3年前かな、OD 薬物過剰摂取で、まあ、亡くなっちゃったんですけど、非常に才能のあるラッパーなんですけども、ヒップホップのようでヒップホップでないベンベンって感じですね。なんかこう独特 のサウンドスケープを持った楽曲を作って、歌ってるようで歌ってない、ラップしてるようでラップしてないベンベンっていう感じでですね、非常にユニークで私すごい好きなんですけども、そのマック・ミラーをちょっと思わせるような感じのスタイルの楽曲と、あとはその、まあ、半分歌ってて時々ちょろっとだけラップしてるんですけど、このマイク君はのスタイルで、でただ使ってるトラックはそのマック・ミラーみたいにこう才気あふれる感じのトラックではなくてですね、どっちかっていうとカントリーポップにちょっとトラップかましたみたいなですね、そんな感じのトラックが多いんですね。でそれがまた、まあ、うまく作ってあるんですわ。で彼がそれに合わせて歌ったりとか、あるいはちょっと時々ラップしたりとかいうことをやってると。でちょっと 声質がですね、マッチボックス20 の, ロップ・トーマスにちょっと似てるなとか思いながら聞いたんですけど、なかなか聞いててこうチル系で気持ちいい感じのサウンドなんですよね。なんで結構これ広いもんかもなと思ってちょっと聞いたんですけど、彼今回のアルバムが実は初のチャートインではなくて、2013年に最初のアルバム、そのトミー・ジョン手術やって、でアスリートの道を諦めて、ミュージシャンの方でやっていこうっていう、ね、いうふうに考えて出したアルバムっていうのが Relief っていう、まあリリーフピッチャーだったんでね、 Relief っていうアルバムを出してるんです。これがビューボー200の当時109位にチャートにして、まあこれだと非常にいい、まあ、キャリアスタートだったと思うんですけども、まあ、その後は特にチャートには入ってこず、ただいろんなSNS でこう、バズったりとかですね、あとなんかテレビで取り上げられてドキュメンタリー の題材になったりとか、あとなんか X ファクターに出たシンガーソングライターのレコードにちょっと客演で出演したりとか、結構ちょこまかちょこまかといろんなところにこう顔を出して、それなりにこうなんかこうプレゼンスを保っていたところに今回のアルバムが出たと。で今回のアルバムがなんでこんなに売れたのかっていうのはちょっとそのきっかけがよくわからないんですけども、もしご存知の方いたら教えてほしいんですが、入ってる曲なんか聞いてもさっき言ってたみたいになかなかね結構いける感じの曲がいっぱい入ってるので、Note.com の方に2曲ぐらい動画を貼っときましたんで、聞いてみてください。56位初登場、マイクのザ・ハイズっていうアルバムです。で今週の、県外初登場の、まあ、鳥はですね、ジャクソン・ブラウンですね、本体ジャクソン・ブラウン、はい、我々の世代、アラフィフ・アラカンの世代の人たちにはファンが多いジャクソン・ブラウンですが、 彼前作 Standing in the Breach って2014年のアルバム、これがあの15位だったんですけども、 Billboard 200で、でその時はまあ来日もしてくれてですね、久々にまあ来日公演見に行ったりとかしたんですけども、そっから7年ぶりになる新作が出まして、 Downhill from Everywhere、 どこへ行っても下り坂みたいな、ちょっと今のコロナ状況をちょっと反映したようなタイトルですけども、これが86位初登場してます今週で。86位初登場って、まあ、最近のアルバムチャートってのは初登場イコール最高位のケースがほとんどなので、さっきのキッド・ラロイみたいなのはちょっと稀なケースなんですが、なのでこれも多分86位最高位になると思うんですが、もしそうだとするとジャクソン・ブラウンの過去のアルバム、の中ではあの残念ながら最低のチャート成績ということになってしまうんですよね。ちょっと寂しいなという感じはするんですけども、これもさっきちょっと何曲か聞いてましたけども、出来はそんなに悪くないと思うんですよ。むしろその80年代後半から90年代頭にかけて出てたあのアルバムなんかに比べるとかなりいけてると思うんですけど、いい味を出してるしいけてると思うんですけども、まあ、ちょっと今回はそういうチャートになってますと。まあ、あの彼の場合はちゃんとクオリティの作品を出し続けてくれるっていうことに今意味があると思ってるので、引き続き私なんかは、まあ、出れば買うし、日本に来れば見に行くしということは続けたいなと思っています。でこのアルバムからあの先行シングル的にリリースされた My Cleveland Heart って曲があるんですけども、これの PV、 これも Note.com の方に貼っときましたけど、これは傑作な PV でして、あのジャクソン・ブラウンがですね、人工心臓のクリーブランド・ハートっていうぐらいなんでの移植手術を受けるっていう PV なんですけども、またあの面白いことそれが手術失敗しちゃってピーって言ってあの失敗しちゃうんですよね。でところがその摘出した古い心臓をあの手術をしている外科医の人が助手の女性看護師にこう渡すんですけど、その女性看護師をやってるのがさっきポール・マッカートニーのところに客演してますって言ってたフィービー・ブリッジャースなんですね。これがまたなかなかいい存在感を放ってまして、で手にこう血まみれのその心臓を持ってニコニコしてるっていう、でラスト場面ではなぜか知らないけど口の端っこから血がたらっと流れて、俺食ったんかこいつみたいな感じですね、なかなかゴスっぽいあの存在感を示している、そんな PV になってるんですけども、曲自体はまあすごくアップビートであのいい感じのレイドバックな感じのロックナンバーなんですが、まあ、そういうのをこうちょっと見ていただくと面白いかなと思ってます。でなんでフィービー・ブリッジャーズなのかっていうと、フィービー・ブリッジャーズのですね、この間あのグラミー賞で、ロックソングオブザイヤー、ロックオブザイヤー、ロックソング部門かにノミネートされていた京都って曲があるんですけどもアップビートなポップナンバーですけども、これのアコースティックバージョンっていうのを、今年の頭ぐらいかな、あの Spotify の方にフィービー・ブリッジャーズがリリースをしまして、そこにフィーチャーされていたのがジャクソン・ブラウンだったと、まあ、どういうつながりかは分かんないんですが、何かの関係で知り合って、でジャクソンもすごくこうフィービーのことを気に入ってるみたいでですね、まあ、インタビュー記事なんか読むとですね、まあ、今回 その My Cleveland Heart という曲についてですね、自分 の, そのもうロートルになって使い物にならなくなった心臓をね、渡してあげる先の人間としてはですね、彼女みたいな、まあ、若くて才能があって強くて、で僕みたいにシニカルな人間がいいんじゃないかみたいなことを言っていて、まあ非常にまあ気に入ってる様子なんですよね。なんで、まあ、非常に、まあ、面白いなと思って見てるんですけど、あとそのアルバムにはですね、このタイトルナンバー、Downhill from Everywhere、 これの共作者のところにですね、ジェフ・ヤングって、これメガデスで昔ギターを弾いた人なんですけどの人の名前も入ったりとかしてですね、いろんな、まあ、ジャクソンもですね、あのサーポールに劣らずいろんな最近あるいは違うジャンルのですねアーティストとの交流を深めて自分の作品を黙々と出しているなというんで、非常に、まあ、頼もしいなと思うことしきりでございました。はい、ということで今週の、8月7日付 Billboard 200のチャートのご紹介でした。ここで、いつものようにトップ10の、おさらいをします。カウントダウン方式です。さっきも言ったように初登場ないんで、そういう意味じゃつまんないんですけども、県外から入ってきてるアルバムは3、まあ、4枚あるという3枚か あるっていう状況です。まず10位は8位から2ダウン、デュア・リパの Future Nostalgia。 9位はさっきちょっとお話ししたテイラー・スウィフトの Folklore が、ファイナル LP の、 あの発売チャンネル拡大に伴って先週の56位から9位に急上昇と。で8位は7位から1ダウン、ポロ・G の Hall of Fame から7位は、これも、先週65位から今週7位に上がってきた ESTG の Bigger Than Life or Death。 あの先週は2日分の売上げというかポイントで、今週は1週間フルのポイントが入ったんで、こういうチャートアクションになってますと。6位は変わらず Little Baby and Little Dirk の The Voice of the Heroes。 から5位は先週の1位からダウン、 Pop Smoke の Faith。 から4位は先週の5位からワンアップで、ちょっと星印がついちゃってるんですけど、 Moore and Wallen の Dangerous、The Double Album。 これもそろそろトップ10から落ちてもらってもいいと思うんですけども、長いですね。から3位は4位からワンナップ、Doja Cat の Planet Her。 から2位は3位からこれもワンナップで Olivia Rodrigo の Sour。 で1位は、冒頭にお伝えしましたように、3回目と4回目の Extended Edition が発売されて、一気に26位から1位に、新最高位を1位を決めた、The Kid LAROI の Fuck Club でした。はい、ここで、ポッドキャストオンリーコンテンツでお届けしてます History of Billboard 200。先週はちょっとネタ準備不足でですね、ちょっとお休みしちゃったんですけども、今回7回目の History of Billboard 200、今週はどういう内容をお届けしようかと思ったんですけど、ちょうど1位になったキッ・ラロイがですね、昨年の、8月にリリースされて、ちょうど1年と2週間で、最終1位になったということで、過去 Billboard 200で、Billboard 200ってのはもうその前 の、 チャートの名前は Billboard Hot LP Album Hot LPs and Tapes とかね、いろいろ言うんですけども、その歴史1953年からあるらしいんですけども、そこで、1年以上かけて最初のチャートインからですね、最初のチャートインから1年以上かけて1位になったアルバム、これが過去14枚あるんだそうです。なんでそれ分かったかっていうですね、実はビューボードのですね、有名なコラム、今も一応名前は残ってるんですけども、昔はその単独でコラムがこういうチャートの関係のそういう記録だとかいろんな裏話だとかそういったものを、教えてくれるコラムがビルボード市場に掲載されていて、チャートビートっていうやつがあったんですけども、それを書いてたポー・グラインさんっていう方がいて、この方は1981年から1993年まで13年間か、このチャートビートを、担当していて、でその後フレッド・ブランソンっていう、やっぱりヒットチャート系のいろんな本書いたりとかしてる人なんですけど、その人が受け継いだんですけど、いまだにその、チャートビートっていうコラムの名前は残っていて、毎週のビルボードでいろいろチャートに関するニュースを出してアップしてくれてるんですけども、今回このキッド・ラロイの1年以上かけて1位になったっていう記録を早速ポール・グラインさんが調べたらしくですね、これはこれを使わせてもらおうということでですね、そちらの方のご紹介をしたいと思います。14枚あるということで、ちなみに今回のザ・キッド・ラロイのFuck Love っていうアルバム、これは、12位ですね。14枚中12位の長さということなんで、もっともっと長いことかかって1位になったアルバム、あと11枚もあるんだなということなんですけども、ちなみに、キッド・ラロイの Fuck Love は、リリースされたのは2020年の7月24日と。で、今回8月7日付の2021年のチャートで53週目で1位になってますから、チャート期間でいうと1年と1週間ということですね。ということで、今回記録の12番目の記録に入ってますけども、ちょっと下から順番にご紹介しますとですね、まずドンケツの14位、こちらがですね、これはっきり分かってないみたいなんですけど、1年ぐらいは絶対かかってるっていうことで、リリースされたのが1981年の4月で、1位になったのが1982年の4月17日、だからこれはチャート ウィークとしては27週目って書いてありますので、52週じゃないんですよね。だからリリースから1年以上ってことですね。これがヴァンジェリス、日本の、 あの放題風に言うとヴァンゲリスっていう、シンセサイザープレイヤーのですね、チャリオットファイヤー、炎のランナーっていうあの映画のサントラ版ですね。これチャリオットファイヤーという曲は、これも結構長いこと時間をかけて1位になった、インストルメンタルナンバーですけども、80年代のトップ40ファンの方だったらみんなよく知っているそういう曲です。これの入っていたサントラ版のアルバムがちょうど1年ぐらいかけて1位になりましたというのが第14位です。で13位がですね、Live っていう、これ90年代のあのオルタナロックグループなんで、で彼らはあの、なんだろう、ホット100ヒットが数えるぐらいしかなくて、トップ40ヒットは確か1曲もなかったと思うんですけども、ただアルバムだけはその、1位になったアルバムが2枚ほど確かあってですね、そのうちの1枚が Throwing Copper っていうアルバムです。これが、リリースされたのは94年の4月26日から、1位になったのが1995年の5月6日付で、これは52週目ですからちょうど1年かかってますね。これがあの1年間かけて13位、1年かけて1位になった13番目に長いアルバム Live の Throwing Copper。 それから12位がさっきのキッド・ラロイの Fuck Love で、11位がですね、Guns N' Roses の Appetite for Destruction ですね。あのガンズのデビューアルバムというか最初のブレイクアルバムです。あのいろいろ有名なあの Sweet Child of Mine とかいろいろ有名曲が入ってるあのアルバムですよね。これがですね、意外なことに、ちょうどリリースが1987年の7月なんですけど、1位になったのは1988年の8月6日ということで、ちょうど1年とこれは2週間ぐらいかかって1位になっている。チャート上は50週目ということなんですけども、間に抜けがあったりするんですよね。これはそういうふうに言われると、確かあの最初ブレイクした時も結構下の方から上がってきて、シングルの方もですねヒットしてたような記憶があるので、あ、そうなのかなっていうふうに思ってみてました。11位が Guns N' Roses Appetite for Destruction、 1年と2週間から10位、これが、ボニー・レイトの Nickel Times、 これも1年と2週間後の1位になってるんですけども、1989年の3月にリリースされて1990年の4月7日付で1位、これもチャートウィーク的には52週目ということなんで、ちょうど1年かかって、1位になっているということのようです。から9位が、これウィッニー・ヒューストンのウィッニー・ヒューストンって、あのこれ一番最初のファーストアルバムですね。こちらが、なんだリリースされたのがいつだ、1985年の2月14日バレンタインデーですね。で1位になったのが1986年ということでですね、あのこちらの方も、1年間と3週間かかって1位になっているようです。ですから8位、ニューキーズ・オン・ザ・ブロックの Hanging Tough、 これもね、あのなんかあんまその時間がかかって1位になったっていうイメージがあんまりないんですけど、55週間かけて1位になってるんですね。だから1年と3週間、1989年の9月9日に1位になってますが、これもでもあのシングルヒットも確かにそういえばあのダーンと爆発的にヒットしたんじゃなくて、結構時間かけてあれですね、あのナンバーワンになった I'll be loving you forever ってあのバラードの曲とかがヒットして、その後続々とヒットが生まれたっていう記憶があるので、まあ、確かにそれぐらいかかったんでしょう。ポール・グラインさんが言うんですから間違いありません。それが8位と。それから7位は、これあれですね、あのフリートウッド・マック の、 あの日本の放題で言うとファンタスティック・マックってアルバム、これがですね1975年の7月11日リリースで、で1位になったのが1976年の9月4日付で、これが58週目のチャートウィークですから、チャートウィークといっても、1年と6週間2ヶ月ぐらい1ヶ月半かかって1位になっています。まあこれはどちらかというと結構スリーパーヒットっていうか、あのブレイクするまで時間をかけて、ヒットに結びついたあのアルバムだっていう記憶があるの で、 でこの次に出した噂がいきなりドヒャッと1位になって1位を20何週間かなもう続けたと という、そういう、歴史がありました。7位がフリートウッドマックのファンタスティックマックで、6位が、No Doubt Tragic Kingdom、 これがですね、リリースされたのは95年の10月10日なんですけども、1位になったのは96年の12月21日で、これは49週目で1位になってるんですけど、これ1回ちょこっと入って、その後しばらくあの県外に、まあ、去っていて、しばらくしてからまた戻ってきたっていうチャートアクションなんですよね。なので、1位になるまでの期間という意味で言うと、1年と、2ヶ月と2週間ということのようです。でこれもあの90年代にあのチャートを追ってた人がよくご存知のように、例 の、 あの Don't Speak っていうあの Hot 100に入ってない大ヒット曲が、あれがすごい長いことかけて、エアプレイチャートの方で1位になってですね、でアルバムの方もダイブしてから1位になったっていうのは確かにそういう記憶があります。まあ、これをきっかけにあの、グウェン・ステファーニーがあの非常な大スターになったということだったわけですね。ノーダウントのトラジック・キングダム、これが6位、それから、次はトップ5です。5位がですね、ポール・アブドゥールの Forever Your Girl、 これが、リリースが1988年の6月21日付21日リリースで、あの1位になったのが1989年の10月7日ですから、まあ1年半ぐらいかかってますよね。でチャートウィークでいうと64週目なので、1年と12週だから約1年3ヶ月かかってます。で正確に言うと1年と3ヶ月と2週間ということなんですが、これもね、1位に向かってこうチャート上がっていくランを始める前に2回ぐらいね、あのチャートインしてるんですよ、ビューボード200に。これは私自分であのチャートをちょっとデータ今整理してるんでよく知ってるんですけど、で3度目の正直で入ってきた時にダーッと上がっていって、それと、いろんなヒット曲ですね、 Straight Up とか Cold Hearted とか It's Just The Way That You Love Me とか、あの辺がヒットがこうシンクロして、一気に1位になったというアルバムです。 Paul Abdul Forever Your Girl、 これが5位。4位、こちらがですね、これは結構意外で、多分あのトップ5は どういうアルバムか当てようとか言ってクイズやったら多分誰も当てられないと思うんですけど、これ映画のサントラ版なんですね。 Oh Brother Where Art Thou っていう、彼なんだっけな、オーシャンズイレブン出てるあの男優さん、ごめんなさい名前がポロッと出てこないんですけど、彼が出ていて、なんかこう昔の南部のこう逃げ回るその監獄、脱獄した脱獄犯の話ですよね。でこれで非常にブルーグラスが脚光を浴びて、このアルバムも実はその煽りを受けて、その影響を受けて、まあ、1位になって、グラミー賞のアルバムオブザイヤーも確か取ってたと思うんですけども、これのアルバムが、リリースされたのが2000年の12月5日なんですけども、1位になったのは2002年の3月23日ということで、これも1年3ヶ月ぐらいですね。チャート上は63週目って言ってますから、52週を引くと11週なんで、やっぱりそれぐらいですね。あの1年と3ヶ月と3週間ということなんですけども、このムービーサウンドトラック Oh Brother Where Art Thou で、このアルバムで、取り上げられたんで、きっかけにあのアリソン・クラウスとか、あとギリアン・ウェルチとか、この辺のそのブルーグラスをバックグラウンドにしたアメリカのミュージシャンたちが非常に脚光を浴びたと、そういうあの功績のあるアルバム、これが4位、です。で続いて1位になるまで一番時間のかかったアルバム、トップ3の第3位です。第3位はジム・クローチ、知ってますか？若いファン、若いトップ40、若いヒット曲ファン知ってますか？古いトップ40ファンは皆さんよく知ってると思うんですけども、ジム・クローチの You Don't Mess Around With Jim、 ジムに手を出すなっていうアルバムですね。これがですね、1972年の4月にリリースをされて、で同じく2年後のですね、1974年1月12日にやっと1位になったと。チャート上は47週なんですけども、これも間抜けが結構何回かあって、何度か入っては消え入っては消えしながら最終的に1位になったと。で、まあ、これなんで1位になったかっていうことの背景には、まあ、ちょっと残念なお話があって、皆さんあの古いトップ40ファンご存知のように、彼の、曲 がヒット仕掛けてるとヒットして し始めた頃ですね、あのバッターリロイブラウンとかあの辺がヒットし始めた頃にですね、彼は1973年の9月20日にですね飛行機事故で亡くなっちゃったんですよね。でそのわずか2週間ぐらい 2ヶ月ぐらい前にそのバッターリロイブラウンが1位になって、さあこれからスターダムにっていう時に、まあ、こういう事故が起きたと。でこの後に、まあ、タイミングボトルっていう非常に有名なバラードの名曲が、リリースされて大ヒットして、ホット100の1位にもなってますけども、そういったアルバム、そういった曲を収録しているアルバム You Don't Mess Around With Jim、 ジムに手を出すな、これが3位です。1位になるのに1年間と9ヶ月かかってます。2位はですね、これも結構最近のファンの方だと意外に思うんじゃないかと思うんですけども、ロバート・フラックですねの First Take って、これファーストアルバムです。彼女が最初に、ヒットしたアルバム、これが1969年の6月20日発売リリースなんですけども、1位になったのは1972年の4月29日。チャート上は12週間で1位になってるんですけども、リリースされてからチャートインするまでが非常に長かったということのようですね。確か、まあ、12週ですから、3ヶ月1972年まで全く入ってこなかったということです。でこれがヒットしたきっかけっていうのは、これもご存知の方多いと思いますけども、ロバート・レッドフォードじゃなくて、クリント・イーストウッドか、クリント・イーストウッドの映画、まあ、クリント・イーストウッドご存知のように俳優でもあり監督でもあるんですけど、昔から映画も作っていて、その彼の映画で Play Me Steve For Me っていう映画、それにその当時全く無名だったロバート・フラックの The First Time Ever I Saw Your Face、 愛は面影の中に、これを使ったんですね。でこれがなんだこの曲いい曲だねっていうんで、エアプレイを読んでヒットして、でアルバムの方もリリースされてから3年を経てやっとチャートインをして、チャートインしたなと思ったら一気に1位になったと、そういう、まあ、ストーリーを持ったアルバムですね。 Roberta Flack First Take、 1位になるまでに2年間と10ヶ月と1週間かかってます。で晴れの、The Longest Climb to the Top of Billboard 200ということでの1位は何かっていうとですね、これちょっと表紙付けしちゃったんですけど、私読んでてですね、1位はね、プリンスですね。プリンスの The Very Best of Prince、 プリンスのベスト版で、これまあご存知のですね、プリンスが2016年4月21日に亡くなってるんですけども、その亡くなったのを受けて一気にみんなプリンスの音源に走って、で一番みんな走りやすいのはベスト版だっていうの、ベスト版にガーッとこうストリーミングとかダウンロードとか、まあみんなやっちゃったもんだから、ポイントが集まって一気に1位になっちゃったっていうので、ベスト版自体の、リリースは2001年の7月31日なんですけど、チャートの1位になったのは2016年の、5月7日で、それでも40週その前に39週間、チャートには入っていましたと。で40週目で再登場で1位にドーンと入ってきたっていう、まあこれも今でもよく覚えてますけども、なので、1位になるのに、14年と9ヶ月と1週間かかったということで、The Longest Climb to the Top of Billboard 200の記録の1位はプリンスの The Very Best of Prince というお話でした。お粗末でした。じゃあちょっと後半長めになってしまいました。今週の、DJ ブンジーの、全米アルバムチャート事情ポッドキャストいかがだったでしょうか。今週は、8月7日付のビルボード200のチャートをご紹介しました。最後に、いつも恒例の来週の1位予想です。で来週の1位予想、対象集計期間は7月30日から8月5日なんですけど、来週の予想はねすごく簡単です。ビリー・アイリッシュ、もうこれだけ決まり。もう終わりです。もうこれ以外ないねっていうことで、もうすでにネット上で非常にこういろいろこうね、音源が出回って、PV も出回って、 大変なものですけども、まあ、これはもう間違いなくどんあのなんていうかなこうぶっちぎりで1位でしょう。興味があるのはどれぐらいのポイント数で1位なのかなっていうことで、どうでしょうね。まあ、ミリオンはいかないと思うんですけども、70万ぐらいはいきそうな気がするんですけど、どうでしょうか。確か、テイラーのこの間のあのエヴァモアとか、フォークロアあたりはそれぐらいの規模の数字だったと思うので、まあ、ちょっとでかい久しぶりにでかい1位を期待したいと思います。それ以外にトップ10に入ってきそうなのがですね、さっきちょっと名前が出てました、ヒストリーオブビルボード200で出てました、プリンスがこの間、没後初めてのオリジナルアルバム、オールオリジナルアルバム、なんせ無数になんか未発表音源があるって話なんで、向こうなんか10年か20年ぐらいは毎年1枚ずつ出しても全然 OK じゃないかっていう話なんですが、その第1弾が出てます。これとか、あとは、まあ、一旦、引退したのかなと思ってたら全然引退してなかったっていうロジックがまた新譜出してますので、この辺がまあ多分トップ10には入ってくるのかなっていう感じがしています。では最後までまたこの、ポッドキャスト聞いていただきましてありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。ではさようなら、また来週。